ムのラジオ。ハムのラジオ。
皆さんこんにちは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線化のためのアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB ラジオネームサンキューです。毎週一癖も二癖もあるレギュラーパーソナリティと多彩なゲストをお招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さてさて、今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、余談の許せないハムのラジオの始まりです。今回もこれからの約30分間お付き合いをお願いいたします。では今日の出演の方々をご紹介いたします。
はい、JG1ITH、ハンドルネームリオ加納です。よろしくお願いします。
J1MFR 清水です。よろしくお願いします。
JF7ELG コアです。よろしくお願いします。
セブンノベンバー1ケベックマイクチュアリー大石です。よろしくお願いします。
はい、番組ディレクター J1WTO 石原です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ね、いつもはね、皆さん、住所がね、まちまちなんで、スカイプでね、
そうです
ね、収録してますんでね、はい。でもね、今日はね、実はね、みんな一堂に会して。
そうなんですよ。めったにないんでね。
今日は、はい。久しぶりですね。
はい、久しぶりです。
スカイプでね、撮るときはね、皆さん、お気づきだ、お聞きの方にお気づきだと思うんですけどね、人によってね、声が違ったりね、音質が違ったり、もうなんでだろうなと、は
い。そうなんですよね。で、あと、ディレイがあるので、どうしてもこう、声が重なっちゃったりする。
そうですね、
普通に話してると楽ですね。
そうですね。
はい。
はい。だから今日はちょっとやりとりが、はい、結構は。
激しいやりとりがあるかもしれない。
あるかもしれません。はい、皆さんお楽しみに、はい、これからね、約30分間お付き合いをお願いいたします。さてさて、今日のね、お題なんですけどもね、ちょっとね、アンテナの話をね、したいなと思いましてね。で、まあ皆さんね、当然、アマチュア無線やるためにはね、免許証当然いるし、免許証がいるし、で、まあそれだけ、まずペーパーが揃えばね、今度は無線機、ということになるんですけども、ね、やはり、電波出すためにはどうしてもね、アンテナというのはもう、これ避けて通れないんでね。
そうですね。
これにはもう、まあ私も含めてですけど、皆さんね、非常にご苦労されてると思うんで、まずお金と、
はい。
から、家と、
はい。
周りのね、住んでる方々。
マッチングですね。
マッチングですね。
はい。
当然、スタブラルのマッチングもありますけれどもね、はい、近所の方々。
はい。
で、まあ、これアンテナだけじゃないですけどもね、ご家族の方々と、はい、マッチングとかね、いろいろ大変だと思うんですよね。まあ、特にアンテナはね、スタブラルという、スタンディングウェブ、少なくするためにね、マッチングというのが非常に大切なんで、まあそういうところも含めてね、皆さんご苦労されていると思いますんでね、ちょっとね、皆さんにね、お聞きしたいと思います。まあ、かといって、お聞きするよりもね、まず私から喋った方がいいかなということでね、まあ JR3QFB39 ですけどもね、まあコールサインの通り、大阪で免許取りまして、以前も話しましたけど、FT200B ってやつをね、親に買ってもらいまして、アンテナはとにかくね、とりあえずはダイポール上げたんですよね。で、21メガオンリーで、ダイポールで、アルミの線を横に引っ張って、真ん中にバランがついてるという、よく、最近あんまり売ってないのかな。
ありますよ。
ありますよね。
はい、うん。市販品でもあります。
ありますよね。
はい、うん。
で、それでまず、出ましてね。で、まあ、それで、まあ、お金もなかったんで、やってまして、その後ね、急にグレードアップしましてね、HB9CV だったんです。
あらば。
はい。
ローテーター付きです。
ローテーター付き
です。あ、すごい、はい。それは急にグレードアップしました。
まあ、一応ね、はい、就職した後ですけど。
そうですね。稼ぐようになってから。
そうそう。はい。で、まあ、屋根の上にね、屋根も上げて、ローテーター付けて、HB9CV クリクリと回したんですけど、やっぱりダイポールの時に比べてね、雲泥の
差ですね。
そうそうそうそう。で、今はもう販売してないから、谷口エンジニアリング、TAT
が、
あそこのフルサイズの2エレの HB9 の21メガなんです
よ。フルサイズじゃいいですね。
そう。で、家もね、実家の方はちょっと小高い山という方じゃないですけども、ちょっと見通しいいとこなんで、結構ね、朝方の北米とかね、
はい、
バンバン飛んでくれましてね、朝の会社行きがけの一発を言ってね、 まあ置いときましょう。
はい、OK。はい。
だからのっけからなんか我々、やってましたね。で、まあちょっと結婚してからね、どうしても、小ぶりになっちゃって、グランドプレーンでね、まあとりあえず電波を受信できる程度にしてまして、で、ついこの2、3年前に、3円でね、やぎ上げまして、
はい、
やってますね。TA33 ジュニアというやつなんですけど、モズレのやつの、いわゆる、3L のヤギなんですけど、
トライバンダ、
ね、トライバンダですね、はい、14、21、28、
はい、
まあ、それ一回やりましてね、やっぱりいいですね、 3L になると
3L なるね、
はい、よく飛びますわ、
はい、
はい、で、まあ、苦労したことを言うとね、やっぱり、ダイポール時代に、やっぱりなかなか飛びにくいのありますんでね、まあ、それで、まあ、やっぱり負けるんですよね、いろんなDX の曲とかね、
タイラップに負けます
ね。負けますね、
はい、
まあ、そこら辺でね、いろいろと、ああしよう、こうしようと思いながら、結局はもう、悶々とした日々を過ごして、はい、で、まあ、一挙に HB9 になったという感じですね。だから、マッチング、いわゆるさっきの言ってたマッチングとか、あんまり、苦労しなかったですね。ダイポール、初めてダイポールなんで、
はい、
まあ、長さちょん切ったら、エスタブラル、
ね、そうですよ ね、 みんな、皆さんの調整の仕方は、一旦張って後に、そうそうそうそう、端っこちょぎちょぎってスタイルを下げると。
チビナインも、まあ、これ既製品なんでね、はい、もう上げたらもうスコーンと
大体やってますよね、既製品のサイズでね、寸法で、
はい、で TA33 ジュニアも、もうこれもスコーンとしてましてね、さすがにメーカー品というのはいいですね、
いいですね、
うん、結局アンテナは自作したことがなかったんでね、そうなんです。
ダイポールも自作じゃないんですか。
既製品 の、
あ、
市販で売ってたやつがあったんでね、うん、だからまあそんなに苦労はしてませんです、
はい、ですね、
うん、ただまあ下で組み上げて調整して上に上げたらエスタオーラが変わるというのはすっかり忘れててね、
はい、
上げてしばらく変わってあらまあという時はありましたけどね、まあそのぐらいでした、
はい、
まあそんなんで、リョウさんはいかがですか。
私古いんですけどね、
はい、
始めたのは47、8年前なんですね、はい、でその頃一番最初はですね、7メガ用のダイポールですね、
はい、
これを全部自作ですね、両方ですね、竹竿を上げましてね、
はい、
竹竿を杭に、縛り付けて、その上で、まあ、20メーターの長さですね、うん、でこれに7メガと21メガを乗せて運用してた。
なるほど。
で、まあ、当時SSB のない時代で、まあ、10ワットだったんですが、CW と A3 でやってましたね、
うん、
DX を。で、やっぱりそれぞれちょっと物足らなくなって、3年目に、FLR の DX400 というシリーズが、400ラインというのがあったんですけど、まあ、その時に2山になったんで、100ワット出せるということで、400ラインに入れた時にですね、アンテナももうちょっといいのが欲しいなということもあったんです。他のバンドも出たかったんで、うん、マルチバンドのグランドプレーン、
はい、
これを屋根の上に上げて、DX 始めた、うん、こういうストーリーですね。
あれ7メートルのダイポールだったら3倍の21メートルだって乗るんじゃ
ない？乗るんですよ。だから20メートル張っといて、うん、7と21は乗る、
はい、
ただ14メートルが出られない、
そうです、ね、そうですね、
いうことなんで、また別のアンテナを立たなきゃいかん、はい、そのためにやっぱり打ち上げ価格のことも考えてですね、
は
い、DX にはやっぱりグランドプレーンの方が飛んでいくよねっていうのがあって、打ち上げ格を下げるための目標で GP に変えたということですね。
あ、それは市販されてる
市販の
トラップダイポール、
トラップのグランドプレーンに、というかバーチカルに自分でラジアルをいっぱい貼ったと、
はい、
屋根に沿わせて、その各周波数のラジアルを、全部で20本ぐらいありましたかね。そうしないとなかなかマッチング取れないんですよね。
そうですね、本数と角度とか、
ね、本数と角度、まあ、角度はね屋根の上なんで変えにくいんですけど、
はい、
やっぱり本数と長さですね、
はい、あれ規制のグランドプレーンだと、まあ、バーチカルだと一応規制のグランドついてますけれども、ラジアルついてますけども、やっぱりいろいろと張った方がいいんですかね。
ただ昔のやつはですね、ラジエーターにはトラップが入ってたんですよ。でその下の方のラジアルですか、こちらの方のトラップがついたやつまだ出てなかったんですよ。売ってないような時代だったんで、それは各バンドに合わせて自分で勝手につけるという時代だったんで、いっぱいつけましたね。
あとは結構やっぱりラジアルを貼るのに苦労したという感じですね。
で、貼れば貼るほどその飛びが良くなる、エスタバイルが下がるっていう傾向にあるんで、うん、やはりこうどんどん増えていきましたよね。うん、
ラジアルだらけ。
ラジアルだらけ。ラジアルだらけですね。いや、本当に上から見たらどんな格好になってるのかという感じですね。
じゃあもう鉄板の上に貼った方が良かったじゃないですか。
うん、まあそうもいきませんからね。ねえ、
なかなかね。
ワイヤーだらけでしたね、やるのね。
それでかなり DX とか、
そうですね。その頃が一番 CW でやってましたね。うん、で、まあ、それはあの3の E でやったんだったんですけど、で、ワンに来てからしばらくやってなかったんですが、やりたくなって、4エレヤギと同じなんですけど、7エレの、ログヤギというのが当時、
ログヤギ
、同排気がですね、2つついてまして、反射器がついてますね。で、ラジエーター普通1本ですよね。で、1本で、やると、周波数のバンド幅が非常に狭いですよね。狭くなっちゃうんで、その給電部分だけがログベリになってるんですよね。で、そこにラジエーターが4本つながってますですね。そこでバンド幅が広くなってまして、21メガのモノバンダーだったんですけど、まあ、半バンド21から 21.45 まで、ほぼフラットにカバーしてますね。非常に良かったですね。で、おまけに4エレ相当なんで、ゲインも高いんですよね。6ミリ部分でだけども 4-5dB はありますし、それに同排気2つ反射器ついてるわけですから、全部で高所 13.7dB ぐらいになってましたかね。
すごいですね。
で、これで DX 稼ぎましたね。飛んできましたね。
だから横幅はいわゆる
フルサイズですよ。
フルサイズの
21メーターだと7メーター、
7メーターがフルサイズですね。で、ブーム長が10メーターちょっと切ったぐらいですよね。
結構でかいですね。
結構でかいです。でかくて重いですよね。はい、エレメントが7人ですからね、結局ね。それだけ分のアルミ使ってるわけですから、やっぱり重いですよね。でもよく飛びました。
その結構ね、ログペリのログヤギって結構 CQC なんかに紹介されてて、
そうですね、
出てましたね。
最近はどんな使ってるんですか？
最近はですね、ヘックスビームを使ってるんですよ。
ヘックスビームですか？
お椀を、逆さにして上に向けた格好をしてるんですね。で、釣竿みたいなのが6本出てましてですね、で、その間にエレメントを貼るんですね。で、その真ん中の部分が同軸の給電の、筒になってるんですね。で、そこに向かって、ワイヤーをつなぐ、各バンドごとにつなぐということで、ね、今は、14メガから、50メガまで、6番の、使えるようになってますね。で、ビームはあるし、ゲインも、まあ、6デシベル弱、6dBi 弱あるんですけど、で、指向性もちゃんとありますね。ただちょっと、サイドの幅が広いかなと、ブロードかなという感じはしますね。ただバックは非常に切れるということで、後ろに回るとちょうどカージュードみたいな格好してて、はい、後ろが聞こえてこないという感じですね。十分 DX に使えますし、まあ、見入れ相当だし、フルサイズなもんですから、バンド幅が結構うまく使えるということで、まあ、この5番、あ、6バンド、バンド内はほぼ使えるという状況ですね。50メガはやっぱり下の方に合わせるんで、上の方はちょっと苦しいかなというのはありますけども、まあ、その他のバンドは大丈夫ですね。
その一つのアンテナでマルチバンドになってると結構 SWR が落ちにくいとか調整が大変なんですね。
調整がですね、エレメントの長さ、私の場合は一回も調整せずに、大体バンド内 1.5 に収まってますね。
ああ、そうなんですか。すごいです
ね。もう全部収まってますんで、まあ50メガを除いて全部収まってるという状態なんで、非常に使いやすいですね。ただ最近外側にその縁沢みたいなの広げてるもんですから、エレメントがちょっと伸びてくるんですね。
ああ、力がかかるんですか。
で、中心周波数が少しその下の方に下がっていく傾向にありますですね。はい、例えば14メガで 14.00 ぐらいに中心になってるんで、はい、もうちょっと上げればもうちょっとバンド重良くなるかな、そんな感じで使ってますね。
だから CW 専用という感じになってきたわけですね。
14メガそんな感じですね。CW 専用というか、デジタル専用というか、ね、というかそっちの傾向になってきましたね。
はい、なるほど。清水さんいかがですか。
いや、加納 さんそんなすごい話したら私、本当に大変なことないですよ。あんまり話するようなことなくなっちゃうじゃないですか、本当に。っていうかね、うちは、はっきり言ってアパマンなんで、そんな加納さんのようなそんなすごいなんて立てられないんですよね。もうノービルホイップとか、本当にバイポールぐらいしかできなかったんで、そう、当初実家にいる頃は、そしてまず、あれでしたね。団地のね、ちょっと12階だ、14階建ての12階に住んでたんですけど、その時、まあ、やっぱ高さに対してね、430だったんですけど、うん、マスプロの15円のスタックをつけてて、非常に見た目は多分、それも危なかったんじゃないかな見た人が見たらね、ほんと飛び出てますから、ただ、高さがあるんで、非常に、まあ、反対側はね、全く西方向強かったんですけど、反対側は全くダメで、ほんと西方向430でも、2とか3とかね、平気でできて、結構味しみた時代ありました。
それ
で、
12階だと、地上高
約40メートル
ぐらいあります
よ、ね。
地上高はすごいですよね。
富士山まで見えだったんで、ほんとすごく良かったです。ちょっと今はね、近くに、ちょっと高いね、マンションとかできちゃって、ちょっともう実家ではやるには、ちょっともう厳しく、まあ VU に関してですけどね、ちょっと厳しくなっちゃったかなっていう感じです。で、HF もやってまして、大体まあ、モービルホイップだったかなと思います。やってて、当時、私も学生で、お金もなかったんで、本当皆さんと懐かしいと思います。ピコ21。
あ、ピコ21。
あれ使ってました、実は。
水
そう
です。
そうです。そうです。はい。あれ使って、本当に2ワットでもね、コンディション良かったんで、うん、本当に、ヨーロッパとかね、とかでできて。
メイン CW です
か？いや、どっちもやってました。
どっちもやってました。
どっちもやってましたんで。まあ、主に21でね、やってたんで、はい、そう、だからそれを中心に、本当に 2W でもね、DX ができるっていう、楽しみを。
やっぱり地上高の。
僕は多分地上高だと思います、ね、本当に。で、本当にそれで稼いでて、結婚してからちょっとしばらく下火になっちゃったんですけど、まあ、ね、ちょうどうちのね、まあ、この間もカムロのプラジェクトに来たんですけどね、うちの娘が免許取ってくれて、再び火に、ね、火がついてしまって、今、まあ、今はちょっと違うんですけど、前の住んでたアパートのところに、V 型ダイポールをね、
はい、
とりあえず、アパートの2階だったんですけど、建てて、とりあえず、まあ、7でもね、GCC やったり、21、まあ、一応7から28までね、一応出られたんで、DX もね、そこで一気に稼ぎました。で、そうですね、最初ちょっとやっぱお金なかったんですけどね、ちょっとそうですね、ラジオだからちょっと見せられないんですけどね、ダイヤモンドのね、DP7RX っていうね、小型のね、V 型ダイポールがあるんですよ。
うん、
まあ、ちょっとね、おさんけさんこんなんで、こっち。はい。こういうね、ちょっと小さい。こういう本当にね、
うん、
コイルって特快で7からね、28まで出られるね、うん、本当に小さい。うん、本当にアンテナなんですけど。
いや、実は私もね、横浜の単身赴任ではこういうふうな、うん、ちょっとメーカー違いますけどもね、うん、マルチバンドにコイルを変えたらできるというんですが、ね、うん、ただメーカー潰れちゃってね、コイルもう入手できないですから。
そう、こういうのを使ったりしてね、はいはい、やってたんですよね。だから本当にちっちゃくて、だから目立たないんですよね、これだとね。
その時って地上高どのぐらいだったんですか？
おそらく2階だから、全然なかったんじゃない
ですか。まあ、6、7メーターですね。
なかったですね。
そんなに6、7メーターぐらいですね。
うん、そのぐらいで、本当に、うん、まあ、ロケはそんなに悪くなかったんですけどね。まあ、一応2階建て一番最上階ですから、うん、そこに立ててね、やって、このアンテナで、当時出てたスカボローリーフですか、ね。
はいはいはいはい、
世界中で一番欲しかったの、はいはい、18メガと、21メガと、あ、14、18、21だったかな。はい、やりましたね。特に18メガすごいパイルになってて、なんとこのアンテナじゃ取れないよなーって言いながら1時間ぐらい粘って取れたのが、あ、すごい印象的ですね、うん、このアンテナだけは今でも、まあ、ちょっと今ね、とある曲に貸しちゃってるんですけど、このアンテナだけは宝物で今でも大事に残してあります。
なるほど、ね、
で今は主に移動用とか結構してるんで、ラディックスっていう会社のアンテナ使ってます。まあ、V 型ダイポールにしても、6メーターは 6L のヤギ。
うん、
あとは、そんなもんかな、それで使ってるんで、一応、うちは 3.5 から一応28万、28は50ですね、出られます。で、このラディックスのアンテナっていうのは非常に軽いんですよね。本当にすごく軽くて、 組み立ても簡単で子供でも組み立てられます、うん、本当に。
あ、便利なんですね。あ
のうちの子供も当時、うん、小学校2年3年生の時でも、うん、もうある程度寸法をちゃんとねマークしてねペンで、うん、こういうふうにやれよこういうふうにやれよってやれば一人で6メートル
組み立てれるんですか。
6メートルの一人で組み立ててましたから、うん、ただ持ち上げるのはねやっぱりさすがに危ないですから私やりました。組み立ては一人でやるなって言って全部やって、それで6メートルで確か DX やったのかな確か、韓国の記念曲かな。
あ、そうなんですか。
すごい喜んでましたよ、ね、やっぱ自分で組み立てたわけやってね、あ、喜びはすごく大きかったです、う
ん、自分で作ったってのを組み立てたんですね。
そういうのを今でも忘れませんよ、うん、本当ね、うん、だからそうやってよく本当2人でよくやってたりして。
なるほど。本当にご家族とのマッチングもいいわけ
です。いや、いいのか、当時は良かったですけど、今はちょっとね、なかなか口も聞いてくれない。ちょっとね、本当に。
なるほど、なるほど。
QTC、QTC、QTC。ここでハムのラジオからのお知らせです。1件目です。移動運用の情報をいただきました。JN2OFP 山田さんは7月の6日から10日ぐらいの予定で沖縄県宮古島市に移動し運用されます。運用周波数は 3.5MHz から 430MHz、 運用モードは CWSSB の予定だそうです。コールサインは JN2OFP ポータブル JS6 を使用するとのことでした。 QSL カードはすべて JARL 系でお願いいたします。お知らせの2件目です。7月の27、28日に秋葉原ベルサールビルで開催される第4回秋葉大好き祭りで特別曲が運用されます。その特別曲のコールサインが 8J1 秋葉 8J1AKIBA に決定いたしました。お祭りを挟んで7月7日から8月31日の予定でイベントスタッフによる運用が予定されています。周波数は7、21、28、50、144、430、モードは SSB、CW、FM、RTTY の予定です。 QSL カードは JAL 経由で送っていただけるとのことです。またイベント会場での公開運用が行われますが、無線従事者免許証をお持ちいただければオペレートすることができます。さらにイベント当日以外でも7月の10日から8月31日の間の水曜、土曜、日曜には若松通商本社ビル2階でオペレートができます。イベントの詳細は http://akiba-df.com akiba-df.com で確認してください。なお、これらの情報はハムのラジオのブログの QRV 情報のページに載せておきます。以上、お知らせでした。
小田さんはいかがですか。
はい、私の方はですね、最初は屋根馬に、マスプロの2メーターのジュエレヤギっていう、まあ、それまでやってまして、まあ、最初に2メーターだけだったんで、それで SSB とか、FM とかローカルラブ中とかちょっとやってたんですけど、途中から HF をやるようになって、まあ、7メガと 3.5 のアンテナダイポールですね、自作のダイポールにしまして、まあ、先ほど言われたように7メガは21メガを受けて、3バンドですね、基本的に3バンドでしばらくやってまして、まあ、そこで大体第1回目のアマチュア無線の、まあ、波がなくなって、しばらく休んでました
ピークを超えてってことですね。
なんで、まあ、復帰した時はですね、まあ、ダイポールもう貼ったんですけど、あとは GP、まあ、2メーターと430の GP と、あとはダイポールは 3.5 と7をトラップ作って、自作の2バンドのダイポールにして、で、まあ、その、まあ、3バンド、4バンドぐらいになって、まあまあ遊んでたんですけど、まあ、だいぶ前にも話したと思うんですけど、まあ、タワーを上げる機会がありまして、はい、そこで、本格的にタワーには10メガから 1.2 ギガまでのアンテナを全部乗っけまして、で、まあ、どこのバンドにも大体出れるようになったんですけど、まあ、やっぱ地上高が タワー自体は22メーターなんで、うん、まあ、今まで聞こえなかったところがだいぶ聞こえるなっていうのは感じたんですけど、コンディションがまあそんなに、ね、いい時聞いてないんで、あれですけど、だいぶやっぱりね、アンテナの違いっていうか、地上高の違いっていうのはだいぶ大きいなっていうのは、うん、実感しました。
そうですよね。私も地上高もそうですし、アンテナの種類によっても違う。まあ、先ほど、リオさんおっしゃったけど、うち、ん、大学によってもね、その聞こえる聞こえないで、だいぶ変わってきますもん
ね。変わってきますね。ね。
あとは、まあ、実験とかね、結構やってて、バーチカルのアンテナ、先ほど、リオさんも言ってましたけど、昔のタイプの、ラジアルがついてない、他バンドのバーチカルっていうのをちょっとお借りして、それを田んぼの方につけて、で、グラウンド取って、ダイポールとの聴き比べとか、いろいろやってみたりとかしたんですけどね。
なるほど、なるほど。
結構、打ち上げ角の関係で、そうなると、近くの規模はやっぱり、バーチカル弱くて、ダイポールも強いんですけど、大体7メガの場合だと、国内だとね、まあ、うちはセブンエリアだったんで、セブンエリアの、まあ、福島から、シックスエリアぐらいになると、バーチカルでも、ダイポールでも変わんないなっていう、本当に理想の関係で、まあ、そんな感じを、いろいろ確認したりね。まあ、運用よりも、そういう実験の方が面白いっていう感じだったんですけどね。
まあ、一つのハムの醍醐味ですね。
まあ、そうですね。
アンテナいろいろ実験できますから ね、
うん、今鎌ヶ谷にいるんですけど、鎌ヶ谷の方はもうモービルホイップに無理やりワイヤーをグラウンドにして、ラジアルですね、ラジアル代わりにして屋根の上にテレビのアンテナの上に上げてますんで、まあ、あんまりもう聞こえないし飛ばないっていうね、まあ、残念な状
況。よく撮ってましたよ、この
グラムの時は。しっかりと。グラムは、多分。
7であれだけ聞こえてれば、モビルホイップと思いませんでしたよ、あれは。
針金でも飛んでくでしょう、グラム
は。いや、あれはでも、あれはよく飛んでましたよ、本当に。
7メガはね、本当にね、マッチングが 1.1 に収まってるのかな。アンテナ中の話でも、びっちり収まってますね。なんですよ。
それですよね、マッチングが取れてるっていうのは非常にいいですよね、効率よく電波ってい
う。そうですね、はい、やっぱり変なところに電波が消費されずにもう全部電波になって空に飛んでいくというのはね、
放出されて
ダミーロードになってないのが一番ですね。
ああ、これ言われちゃう。取っときましょう、ね、
取っときましょう、ね、
まあそんな感じでいろいろ、まあ、運用よりもなんかいろいろアンテナを使って遊ぶ方が、遊んで実験する方が良かったかもしれないですね。
大石さん、いかがですか。
そうですね、私無線始めた時はHF 買うお金がなくてですね、 UV だったんですね、うん、主に430で GP 上げてローカルの各局とくっちゃべったっていうのがなんですけども、ある時ですね、ハムフェア行きましてですね、ハムフェアって言っても晴海ですよ、晴海で新館で2階行って上下2階のあったあそこでですね、アンテナが中古で安く売ってたんですね、要はクラブブースというか、
はいはいはい、
叩いて叩いてですね、うん、買ったものがですね、430のメーカー不詳、多分メーカー不詳なんですけど 20LA のですね2列2段、まあ、要は4本なんですね、うん、アンテナを買って4本はこう買ってですね、20エリオで、それで2列2段にしたんですね、うん、まあ当然 のローテーターつけて、我が家の屋根の上にルーフターがあるんですけど、ルーフターの上でもうガンと打つに、要は結構そこだけは頑張って投資をしてやったんですね、うん、でやったはいいんですけども、いや、よく飛ぶんですよ、聞こえるんですよ、切れすぎてですね、私横浜市内なんですけども、うん、市内が取れないんですよ。
逆に
要は隣で呼んでる曲は聞こえなくてですね、はい、遠くの渾身というか、はい、遠くの会話、急須が聞こえてですね、いや近くと話したいんだけどでしょうがなくてですね、横浜ランドマークターってもう日本一じゃなくなっちゃいましたけど、のっぽビルがあって、そこにちょうどぶつけてですね、
反射させて、
ぶつけてですね、そうするとですね、市内取れるんですよ、
なるほど。
で、結局は、そこ、まあ、もちろん、DX とか遠く取る場合ですけど、うん、基本的に、そのランドマークタービューはビルに必ずぶつけて、うん、市内とローカルで話してたっていう。
なるほど、なるほど。
そんなことやったの？
そうなんですよ。意外とですね、いいようで悪いようで。うん、そうなんですよ。さすがにね、2列2段はね、使いにくいんで、今は2本取って、単なる、 パラの、うん、アンテナとして使ってますけど、まだね、
切れる、切れすぎる。
はい。通常も切れます。20L で。
あ、20L
も ?20L ですよ。20L ですよ。
そうですよ、
ね。20L なんで。
でかいし。
これでもね、切れるんですよ。うん、
シングルでもすごい。そう
そう、シングルでもまあ十分使えるんですけども、さ、でね、なかなかね、いや、思い出深いアンテナといえば、それかなーっていう気がしますね。うん、
切れすぎて
困っちゃう。地上どれくらいだっけ？ 15 メーターぐらい？
15、6ぐらいですね。
あ、そうやるね。
はい。
切れすぎちゃって
困った。切れすぎた。そうなんですよ。
なるほど。
で、あと、まあ、短波は、その430のアンテナをしばらく、楽しんだ後、クリエイト 730V4 っていうバンドアンテナ。はい、一般、よく、昔からある一般的な、今でもね、売れてますけども、あのアンテナをね、使いましてですね、斜め側をね、よく聞いてましたね。やはりね、あのくらいのアンテナですと、よく聞こえるんですよね。
地上高もありますよね。
地上高、はい、15メートルぐらいなんで、で、下、ちょうど屋根、まあ、ビルみたいな感じになってましてですね、ちょうど出てる部分が、要は下が抜けてるんですよ。だから、本当に地上高が上は、タワーの上ではないですけども、それなりに下が抜けてるんで、下の影響、要は地面の影響を受けずにですね、よく飛んでくれましてですね。で、まあ、この前、KH2KY と、計測した時も、このアンテナを使ってですね、はい、まあ、よく聞こえるなぁ、って、まだまだ、まあこれ実家にしかないんですけどね、今いる家にもね、なんか建てたいんですけど、なかなかそうもいかなくてですね、やるたびにね、実家行って、実家行ってなんで、ちょっとアクティビティはそんな高くないですけど、いやー、なんとかもうちょっともったいないんで使いたいなーって、そんな感じです
ね。なるほど、なるほど。そうか、そう。実家へ行って、清掃するって、そういう感じです
ね。そんな感じですね。
強かったもん
ね。強かったですよね、確かにね。もう最初の時ですよね、もう休止させてもらってね。
そうですね、そうですね、シリアルで3番目ですか？
3番目。はい。
いや、ガムの尺の中のガヤがうるさかったけ
ど。そっちの方が、中の方が。
そうそうそう。
外からよりも。
わかんない気がする。
最後にディレクター
ですか？私の絵はもうずっとワイヤー系ですね。うん、ワイヤー引っ張って。
屋根引っ張る、場所がある
か、ね、場所はね、そんな広くないんですよ。普通の一般的な、うん、一戸建ての住宅の範囲ですね。うん、で、屋根のてっぺんには、テレビアンテナがあってますから、うん、そこからいろいろ引っ張ったりなんかして。
テレビアンテナを、まあ。
そう、うまく活用しているっていう感じですよね。今は、一応、なんていうの、ダイポールじゃない、グランドプレーンが、430と144のグランドプレーンがあってて、それを支えるステー、それをアンテナにしてまして、で、一番最初は、もう何年前、ずいぶん前ですけど、ダイポールみたいな格好で使っているんですけど、ダイポールだとどうしても、バンド幅、バンドっていうか、7だったら21しかできないとか、14なら14、専用になっちゃうとか、そんな感じなんで、多バンドで出たいな、なんとかならないかなって、その次にやったのが、そのダイポールをループにして、アンテナアナライザーじゃなかったなんだ、アンテナチューナーをつけたんですね。はい、なんかね、良くないんですよね。あんまりよく聞こえないとか。はい、うん。で、まあ、なんとなく使ってましたけど、そんなにアクティビティは高くなかったですね。で、今は、その、チューナーのとこ取っ払って、チューナーの代わりに、900オームの終端を入れて、うん、T2FD の変形みたいな格好にしてるんですよ。
T2FD ってどんな
の ?T2FD って平行の2000、2本平行にこう、なんていうの、四角じゃなくて、四角になってるんですけど、超長四角なんですね。うん、で、片っぽ終端、ちょうど真ん中辺なんですけど、うん、片っぽが900オームで終端されていて、片っぽに9対1のバランスをつけて、うん、で、まあ、インピダンスの、その900オームのインピダンスを50オームに変えているアンテナですね。うん、まあ、TCFD でちょっと検索していただくと出てくると思うんですけど、普通はこう、それが何分のラムダですね。非常にこう、幅の狭い、長方形で、長さが10メーターぐらいあるはずなんです。で、50センチから1メーターぐらいの幅
ある。
で、それを無理やりこう、真ん中をぐーっと広げてですね、三角形にしてるんです。
三角形、ダイヤモンドみ
たいな。そう、三角形にこうしてい
く。あ、だから片っぽ伸ばしたという感じ。
そう、そうですね。片っぽぐーっと吊り上げて、うん、それを GP の下まで持ってって、うん、で、下はそのまま。だから三角形、大きな三角形になって、ループになってます。うん、で、片っぽが終端してあって、900オーブン。で、上に、球体というのがですか、入っているという状態ですね。で、ループなんで、耳がものすごく良くなってですね。うん、チューナーに比べると、もう全然違ってて、非常に弱い信号も入ってきます。うん、自分でもびっくりしました。うん、なんでこんなとこが聞こえるんだろう
って。そうなんです
ね。まあ、ある程度、こう、ループにしてあるんで、指向性も出てるんだとは思うんですけど、指向性が全然わかんないんですけど、どうなってるか。屋根の影響もあるだろうし、はい、その縦部分と横部分の影響がどうなってるか、全然わかんないんですけど、まあ、とりあえず使えそうだと。で、耳はね、やっぱりループだと耳がいい。ノイズがぐっと下がって、うん、耳がいいので、聞いてる分はもうちょっと楽しいです、はいはい、もうヨーロッパもアメリカも聞こえますし、アフリカはあんまり聞こえないんですけど、うん、で、まあそういうのを使います、はい、ただマッチングはもうあんまり考えてないので、はい、900オームの終端にだいぶこう電波をパワーを送られてるみたいですね、うん、で計測しても59でバッチリ入ってるのに、うん、こっちは55とか54とか、うん、まあそれなりにパワー入れてるのに出てこないと。
あ、さっき出てきて
ダミーロードです、ね、
ダミーロード
これ出てきました出てきた、はい、実はアンテナの先っちょにある終端がダミーロードになった、
うん、全体的なまあ、マッチングは取れてるように見えるんだけども、反射がないというのはダミーロードで消費されている可能性もあるわけです。
行きっぱなしってことですね、はい、帰ってこないんです、ね、
帰ってこない、うん、確かにリストプロビーですね
帰ってきませんからね、うん、まあそういう状態で、うん、あんまり飛びっていうか、そうですね、電波の効率は良くないというか、飛びの効率は良くないかもしれないんですけど、うん、
でもまあそれはそれなりに、
それはそれなりに、ね、データバンドで使えるので、はい、まあ、SWL が高いのを無視してしまえば、うん、1.9 から50メガまで全部、うん、
あ、全部
とりあえず使えることは使えるみたいです。うん、
いや、実はそれでね、この前、JT65 で QS
さん、ね。そうそうそう。ソネさんと繋がりました。
そうです、ね。
マイナス、ソネさんが3か、マイナス3からマイナス10ぐらいですけど、パワーはどれくらい出たんですか？
私は50ワット。
あ、50ワットですね。
あ、
私はマイナス14ぐらいでした。
そうですね、
はい。で、10ワットだったんです。
14
メガでしたけど、うん、10ワットにして、ギュッと絞って。うんうん、
なるほどな、うん、まあその差もありますよね、
うん、でも 50W と 10W で5倍
で、うん、5倍ですからね、
何 dB 違う、10dB まで違わない
ですか、違わないです
よ、ね、ですね、だから
まあまあ同じような
、まあまあ同じような感じでいきますから、
いいじゃないです
か、それなりによく飛んでる
ってこと
です
ね、なるほど、
まあそんな感じでずっとほとんどもうワイヤー系のアンテナですね、うん、で昔2メーターの SSB やってた時にスイスクワットっていうのを使ったことあるんです、はいはいはいはい、
あ、私もありますわ。
あります。
あ、でも43
ぐらい
だね。うん、そうそうそう。
そこぐらいしか出してなかった
ですね。はい。それのスタックになってるやつね。うん。それはそんなに地上高ないのに、どのくらい飛んだんだろう。茨城県から、仙台くらいまで飛ばしたんで、まあまあ飛ばしたら2メーターですね、うん。
なるほど。
地上高がね、7、7メーターぐらいしかなかったです。でもまあまあ飛んだ。でやっぱりそれからまあクワッド系とかループ系っていうのはまあいいなっていう感じはしてますね、う
ん
う
ん、私の家の近所にもスイスクワッドですけどもね、マルチバンドで、まあ、これ自作されてるんですけども、
はいはい、
自作でねもう下から上までも全部ほとんどクワッドばっかりという曲いらっしゃいますね、やっぱ自作が割と楽なんですよね、
あ、そう、スイスクワッドの場合はそうですね、
HB9 じゃなくてあれじゃないですか、キュビカルクワット、
あ、キュビカルクワット、すみません、
自作柄、
うん、自作、うん、キュビカルクワットですね、
スイスクワットは多分マルチバンドにしちゃうとすごい大変
だめです
そう、
キュビカルクワットです、失礼いたしました、
スイスクワットは普通のキュビカルクワットに、HB9CV の要素を組み合わせたような感じなんです、
HB9CV を2段重ねて両側をつないだって感じなんです、
そうそうですね、
で理論もそうなんですよね、
そうですね、スタックですね。
スタックですね。HB9CV のスタックのつないだループ系にしたっていう感じですよね。
UV で多いんですよね。
多いですね。でやっぱり大きループなんで大きくなっちゃうんで、
そうそう、
なかなか HF だとやりにくいんですけど。
んですけどね、
昔クラブっていうか学校のクラブでは28のスイスクワットでした。
ああ、
かなりでか
い。でかいですね。
28ね、10メーターですから、
うん、
大きかったです、
ね。原因ありますよね。
スタックですね。すね、
耳もいいですしね。
校舎の上。だったんですけどね、
435で一回使いましたけど、すごくよく聞こえたし、
そうですね、
やっぱこうループ系っていうのはこう受けの面積っていうのは開口面がこう広いんで、うん、結構ね耳がいいんですよね。
そうです。耳いいのと、あと、ね、ヘッパー面もこう、
あ、そうですよね、水
平両方ありますからね。
垂直水平水平両方、両方の面に受
ける。あ、これは両方とも
基本は水平ヘッパーとかってあるんですけど、
基本はそうなんです
けど、やっぱり縦の部分が結構あるから、あのエレメントがあるんで、結構垂直ヘッパーの要素も入って
る、入ってるわけですね、うん。さあ、いかがでしたでしょうか。あの、まあ、いろいろな、ね、アンテナの苦労話あったんですけども、あの、リスナーの皆さんいかがでしたでしょうかね。あの、皆さんもね、いろいろとアンテナには苦労されてると思いますんでね、あの、ぜひ、お便りいただけましたらね、あの、またご紹介したいと思いますし、まあ、それをネタにしてね、またね、こういうふうに、みんなで盛り上がると思いますんでね、よろしくお願いいたします。ハムのラジオでは皆さんのお便りをお待ちしております。お便りはハムのラジオのブログから投稿できます。ブログはハムのラジオでウェブ検索すると見つかります。メールでの宛先はham@hamsradio.net です。アマチュア無線に関すること、関係ないこと、あんなこと、こんなこと、何でも結構ですのでね、お待ちしております。いただいたお便りは番組内でもご紹介していきたいと思っております。ブログにはまたあのお知らせの他に QRV 情報やトピックスなども掲載してますので、ぜひ見てください。ではあの、この今日はこの辺で失礼いたします。お相手は JR スイス QFB サンキューと、
はい、JG1 の ITH リオでした。
JYMFR シミスでした。
JF7ELG コードでした。
7ノベンバー1ケベックマイクチャー大石でした。
はい、番組ディレクター J1WTO 石原でした。
はい、どうもありがとうございました、はい、また次回まで73、
はい、ありがとうございました
。
ここで訂正です。私 J1WTO は番組内でアンテナの終端を900オームと申し上げましたが、450オームの間違いでした。訂正してお詫びいたします。